あ、じゃあ、メールいきますよ。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム、ザッツマンさん。
はいはい。
こんばんは。
はい、こんばんは。
ザッツマンです。
はいはい。
毎回毎回、普通と失礼しています。
うん。
先週の安田記念。はい、本命、里のアラジン、対抗アンビシャス、3番手、ロゴタイプで馬券取らせていただきました。
3番手なんて？
ロゴタイプ。
ああ、はいはいはいはい。おお、やるやっけ。
M ラジの予想を参考にしています。本当にありがとうございます。
はい。
ある程度は自分で予想しているのですが、自分の予想の答え合わせが M ラジになっている今日この頃、うん、ザッツマンです。
はい。
G1 シーズンもほぼ終わりましたが、G1 ではないからといって手を抜かず、お二人の最高の予想を今週も楽しみにしています。
はい。
PS、最近自分の予想が拓也さんに似てきたので、すごく嬉しくて、嬉しさを通り越して調子に乗りそうなザッツマンでした。
当たらへんなるわ。
やっぱりね、なんていうんですかね、全体的にそうなんですけどね、覚えたてのちょい後ぐらいが一番外しますから。
あ、そうね。
そう、そうね、覚えたての時は当たるんですよ。
うん。
で、覚えたての後の慣れてきた時が一番外しますんで。
そうやね。
雑馬さん気をつけてください。
そうです。
高谷さんあんま不審気なさそうですけどね。
ああ、でもちょっと今年、ね、この前半はちょっと不審やったな。
でも、うん、でもそれってあれでしょ、
たな
トルークマークって1着だった瞬間もプラマイゼロぐらいになるでしょ。
そうだからあの時の周辺のやつがの2着が全部1着だったらもう大きくプラスだったんやけど、
そうですね、軒並み2でしたもんね。
そう、軒並み2やったし、極めつけばリエのテソロの2やったよね。
ああ、 NHK マイルか。
ああ、
なるほど。なんかほんと高谷さん単勝とやると2位多いですよね。
多いな。
狙いがいいだけに悔しいですね。
ほんまやわ。
はい。まとまり系競馬サロン。Mラジー。どうもー、こんばんは、ブライトでございます。
はい、どうもこんばんは、拓也でございます。
特にない。特にないぞ。びっくりするぐらい。
そうね、先週は散々やったもんな。
そうですね、僕もダッシング結局買わなかったのかな。
あ、
本命からだけかな、確か。てかね、僕ね、先週ねブログ更新しようと思って忘れちゃったんですよね。
なるほどなるほど。
だからもう2週間空いてる状態で、安田記念からなんかもうこの人一生更新しないんじゃないのっていうブログになってますから今。
うん、
全然そんなことはないですよ。
はい、
高谷さん、この番組はこの番組どんな番組かご存知でしょうか。
はい、よろしくお願いします。
この番組は今井正博氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、
今週は函館スプリントステークス。去年は放送飛ばして生放送だったけど、今週はどうなるのかな。
そうやったっけ。
そうですよ。
わかりました。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
今週は第24回函館スプリントステークスでございます。じゃあ、
はい、
現時点でのオッズいきたいと思います。
はい、
と思ったんですけど、現時点はまだないんで予想オッズで、
うん、あ、そうですね。
はい、1番人気星雲構成 2.5 倍。
ああ、そうなんや。
2番人気シュージ 3.8 倍、3番人気ブランボヌール 6.1 倍、4番人気ジューヌエコール 7.3 倍、
ほう、
5番人気クリスマス 8.3 倍、
ほう、
ここまでが10倍を切る人気になってまして、
6番人気、
6番人気キングハート 12.9、
キングハート、
はい、エポワス 18.1、
ほう、
エイシンブルズアイ 19、
うん、
レバンテライオン 24.5 と続いていきます。
うん、なるほどね。
はい、じゃあ互いの方も打っていきましょうか。 いいですか。
はいはい、はい、いいですよ。
じゃあいきます。せーの、ズドン。
うん、なるほど。
はい、ブライト本命クリスマス、タクヤさん本命ジューヌエコールとなっております。
うん、
じゃあジューヌエコールのが人気してますね。
そうですね。
はい、お願いします。
はいはい、まあ、ジューヌエコールですね。黒船にアグネスタキオンで、CL LC まとまり
LS とかじゃないですか。
LS、 まあ、あのどっちかというとちょっとこう量っぽいタイプの馬よね。
はい、
うん、で多分ね、去年このような感じの臨戦でソルベグが勝ってると思うんですけども、
はい、
フィリーズレビュー構想してお菓子を負けてるタイプだと思うんですけど、
はい、
まあ要はパターンそのパターンなんですけれども、こっちの方が、S 弱いんですよね。
弱いですね、
ソルベグに比べてね。
はい、
なので、期待値的にはこっちの方が低いかなと思ったんですけれども、
はい、
まあ人気も、ソルベグよりは全然あれねついてますもんね。
うん、まあソルベグの方が絶対強いのに、うん、こっちの方が人気がありますからね。
なね、で、まあ、それでもこの前に本命を打ったのは、まあ1006になってくるとかな、やっぱりワンパンチ足りなくなるんですよね。
はい、
で、まあ、まとまっている方向へ入ってくるタイプの馬だと思うので、そういう馬に破壊力をつけるという意味ならば、まあ、短縮の、まあ、ダウンで、ちょっとこうスプリントのところへ入らせると意外にポコッと破壊力を出してくれるかなと、まあ、こういう馬に破壊力をつけるならばこういう臨戦がいいのかなと一応思ったので、何キロ減の5キロ減の、まあうん、まあそれも魅力だと思いますし、枠がねできたらもうちょまあこれぐらいでいいか、真ん中やや外目ぐらいかな、まあ総数があんま揃ってないのはこの馬にとっていいと思うので、うん、僕は一応この馬本命にして、ダメならば来年からソルベーグみたいな S 強いタイプの方を狙います。
ああなるほどね。
うん、
僕これ4番手白三角ですね。
はい、はい、
最初切ってたんですけど、
うん、
よくよく考えたらフィリーズレビューの4っていうのが強かったんで、
うん、
このまま千人実績ないんですけど、
ないですね。
ジュベナイルフィリーズからフィリーズレビューで、フィリーズレビューがかなりペース早かったんですけど、それでも3番手につけたんですね、
うん、
こいつ。なのである程度スピードは証明したかなと思って、
うん、
だから大幅短縮でも後方に置かれたりすることはないのかなと思って、
うん、
だからこのフィリーズレビューの4がなければ僕は切ってたんですけど、この3番手から競馬して4っていうのがなかったら切ってたんですけど、
うん、
だからこれがちょっとやっぱりある程度ポテンシャルはこれで見せたかなと思って、
うん、
だからそのデイリー杯楽で勝ってジュベナイル負けてっていうところまではなんか自分の中の想定内だったんですけど、
うん、
このフィリーズレビューの4っていうのが邪魔臭いんですよね。
うん、なるほどね。
だから買わざるを得なかったっていう、
うん、
でもちろん50キロってのもあるから
感覚かけてダウンセンもまあ悪くないと思うんで ね、
そうですね。タイプ的にはもう完全タキオンなんで、うん、母父が。
そうですね、
うん、L っぽいか LS かで SL かっていうタイプだとは思うんで。
そうですね。
はい、じゃあ僕の本命いきましょうか。
はいはい、
クリスマスなんですけどね、
うん、
このまま函館戦にまあ相性はいいっていうのは当然なんですけど、
うん、
今回だからすごい迷ったんですね僕、
うん、
最初修士にしようと思ったんですよ。ただこの馬って S だから、
うん、
感覚開けた時どっちに転ぶか分かんないかなと思ったん で、
でそれ修士さんのこと
修士、
はいはいはいはい、
でここ2走が8-15だから、
うん、
リズム悪いじゃないですか。
僕これ F ですよ。
あ本当ですか。
うん、
でも声優よりはこっちじゃないですか。
僕これ難しいな。これ僕いつも村さんが言ってるようにやっぱり阪神カップまで頑張りすぎた分の不振機来てんちゃうかなと思って。
ああなるほど。
うん、
じゃあ僕は
だって負けすぎやろこれ。
阪神カップは間隔空けての7番に1着だったんで、
うん、
スプリンターまでが連チャンって考えたら普通阪神カップ無理じゃないですか。
まあ、これなり感覚的にギリって考えたらどう？
ああまあ年内ってことで
ワンキャンペーンという意味で、うん、
ああまあ7番人気に落ちたっていうのもありますしね。
うん、
ただこのメンバーでイスラボニータに勝てる馬いるかって考えたらいないと思うんですよ、うん、
そうだからこれで、ね、僕なんか全部出し切った。だってその馬がさ阪急杯とか宮、まあ、宮城には分からんでもないけどちょっと負けすぎなら気にし
ん？そうそこなんですよね。
な、だから多分不振期かなと思って単純に。それが休み明けてどっちに出るっていうのが 3.8 でかけたら怖ない？
怖い。だから怖いから下げたんですけど。
そうですね。
ただまあ、負けた理由はしっかりしてると思うんですよね、ここ2走は割と。
ほう。
阪急杯も完全ペース早かったんで。
まあ阪急杯はね、
まだ前行ったら総崩れだったんで。
まだわかるわかる。うん。
高松宮ももうちょっと制御つかないって感じだったら一番先頭に立っちゃってたし。
うん、
で感覚かけて元に戻ってっていう風になるんだったらっていうのを考えたんですけど、でも人気も落ちないんで、うん、
そうですね、
一応僕3番手にしたんですけど ね、
あ、なるほどなるほど、
一応ポテンシャルは一番あると思ってるんで、
あ、まあまあまあそうよね、
能力的にはで、だからこれもそうだし、
まあ、な、うん、
これもそうだし、なんかこう、
うん、
どっち転ぶか分かんない馬ばっかだったと思うんですよ今回は。
そうですね、
だから結局エイシンブルザイとかも、
うん、
僕対抗なんですけど、
おお、なるほど、僕もこれ終始打ちましたよ、
これダートから芝だからちょっと分かりづらいじゃないですか、やっぱり、
うんうん、
だからどっち転ぶか分かんないっていうスタンスで20丸取りたくなかったんで、
うん、
ってなるとクリスマスぐらいが一番無難かなと思ったんですよ。
エポワスではなく、
エポワスはもうアウトでしょ、前走吐き出したから。こんな救済無理でしょ。
そうですね、
はい、クリスマスは結局そのカーバンクル、オーシャン、ここが結構ポテンシャル見せてると思うんで、でしかも昨年 の、 あの UHB 賞も条件戦を休み明けで激走した後にもう一回来たじゃないですか、あっさり、
うん、
だから、うん、あ強っと思ったんですよここで、
うん、
でカーバンクルなんか逃げさせられちゃって負けた後にオーシャンも控えたのに逆位置取りだったのに3にまとめたじゃないですか、
うん
で、京阪杯はまあ道悪すぎたんで、ちょっと、しかも出遅れもあったんで、ここはまあまあまあ、参考外として、
うんうん、
で高松宮はまあ、相手も強いしってことで、まあ、ここもとりあえずいいですわ、14で負けても。
そうですね。
だからまあ、無難に間隔空けて、休み明け実績もあって、うん、函館実績もあってって考えたら、で、人気馬が秀司とか、星雲構成になるんで、前にこう比重がかかったりするかなと思ったんですよ、ちょっと。
そうですね。うん、
ってなると、前買うの怖いなと思ったんで、
うん、
ある程度でも後ろすぎると今度ペースが遅すぎたときに
無理的にさせないよね、
もう、うん、一発逆転あの追い込みに徹する馬に本命打つのも怖いじゃないですか、
うんうんうん、
だからそう考えるとこれぐらいが真ん中にいてちょうどいいかなと思ったのがクリスマスなんですよね、
うんうんうんうん、僕これ対抗です。
ああそうなんですね。
そうですね、
これ無難ですよね。
そうね、まあ無難っていうかそうですよね。これだってどっちに出るっていうよりかは、これはなんていうのかな、リズム崩して負けたレースじゃないでしょ、前走が。
そうですね、
宮城ね、やっぱりあの 2回頑張っちゃった反動やと僕は思ってるんで、
はい、
だったら間隔空けてリフレッシュされてきて、4戦4連敗、
はい、
得意なところへ戻ってくるクリスマス枠もいいですし、
はい、
うん、あのうちからもさせる馬なので、
はい、
全然いいんじゃないですか。
ありがとうございます、
うん、まあでもこれが僕は人気馬の中ではこの2頭かなっていうふうに一応見てますけどね。
はいはい
はい、
対抗以下いきますか。
はい、
じゃあ対抗以下いきましょう。
うん、
はい、せーのズドン、ブライト対抗エイシンブルザイ、黒三角修士で白三角2頭いて10年イコール北高サラスター、でバツっていうのが一応これボーダーで印打ったんですけど、
うん、
一鉄とキングハート、
うん、
タクヤさん対抗クリスマスで黒三角レバンテライオンで白三角エイシンブルズアイ、悩んでるのがキングハートってことで一緒ですね。
一徹印打ったんやな。
一徹はね、そう、僕まだ底見してないと思ってるんで。
なるほどね、
はい、エイシンブルズアイ行ってきます。
うん、僕金牌やったっけ、本命打った確か
京都金牌。
そうやね、
はい、
で、あの、まあ、ちょっと僕エルっぽいマークって話をしてたと思うんやけど、これ見事どっかやったかな、どっかの短縮で戦2で
反応して
勝たれ勝ちよったよね。
はい、
だから意外にまあそういうところ対応するのかなと思ってて、そういうショックもあった方がいい、割とある程度の S のある馬なのかなというふうに思ったんですけども、だったら今回ダートから芝で、でダート2回使ったっていうのがかえってよかったかなと思って、ある程度前回の方が対応してたよね。
そうですね、
うん、でそこからの、まあ、芝に戻るっていう意味で、まあ、あの動き出し チのあった後の、変化なのでいいかなというふうに見たので一応印を打ちました。
僕これ去年ある程度ポテンシャルを見せたと思ってるんで、
うん、
まあダートから芝があればと思って、
うん、僕がそのなんだっけ金牌で印を打った時のイメージの馬であったらこれぐらいきついショックがきついかなやばいかなと思ったんやけど、
はい、
うん、あのオーシャンのあの短縮の反応を見るとやっぱり S ある程度あるんやなって認識せざるを得ないから、
はいはいはいはい、
だったらこれぐらいのショックあった方が面白いかなと思うけどね。
うん、なるほど、うん、
言ってたね。僕ちょっと考えたんやわ
これ。こっちの方がむしろショック好みそうなタイプですよね、 S っぽいから。
そうね、これは S 強いよね。
で、
う
ん、これラピスラズリが、うん、これ逃げた後に控えて0秒6なんですよね。これそんな悪い内容じゃなかったんで、
メラグラーネもんな。
でニューイヤーが、まあ、逃げてっていうのは、でもこれまあ距離も長かったっていうのもあるでしょう。
そうそうそうそうそう、これ戦力やからね。
そう、多少はしゃくれの余地あるじゃないですか、
うん、うんうんうん、
でその後ダート2回なんで、うん、分かんないですよね、このどれ辺の強さかっていうのは。
確かにね。
そう
だから逃げ切り一発っていうのはありえるよね。
ある程度楽にされたらこれがっていうのは全然あると思うんで、うん、で父がグリーンデザートだから団地比なんですよね。
ほほほほほほ、
もう完全に舐められてるじゃないですか。
うん、
だから僕はニューイヤーの時も買ってたんですけど、
うん、まあ後世落とすからいいか、買っても。
あ、っていうかどっちも後世買ってないんですね。
うん、
シュージも高谷さん買ってないですね。
僕シュージは不審菊で怖いしなと思ったから落としたけどな。
レバンテラインは僕いらないとしか思えないんですけど、
まあこれね、まあ一応僕3番手か。
はい。
今単勝何倍だったっけ ?20 倍ぐらい
?24.5。
そうか、まあそれぐらいで落としてもいいかな。一応、この舞台で、まあモンドキャンドっていう馬に今買ってる馬なんですけれども、朝日杯で印打ったっけ。
そう、朝日杯で打ってました。
ね、まあまあほんでそこで、あ、弱いんやっていう感じだったんですけども、別にその後も特に何も変わりなしと。
はい。
2秒1負けて4秒が負けてね、
はい、
まあ残念な道をたどるのかなと思ったんですけど、
はい、
前回ねダートでね割と対応したんよね、
はい、
だからまあ S 少し見せたので、まあ、ここまで短縮とダートから芝代わりで、間隔を空けてっていうものがあればもう1回だけ見てもいいかなと思ったんだよね。
あ、
うん、で一応朝日杯で印を打ってたものなのでその時点ではある程度のポテンはあるというふうに見てたので、
はい、
うん、これで来られたらムカつくんでとりあえず最後もう一回こんだけショックがあるのであればもう一回買ってみようと思って。
なるほどね、
うん、もうこれであかんかったらさよならします。
わかりました。
うん、
キングハートじゃあ最後喋ります。
うん、これどう。
いやこれね迷ったんですよね。これね結局ね3-1-2-1って来てて全部人気以上に走ってて、
そうね、
ちょっとレンチャンっぽいでしょやっぱり。
うんうん、
だけどでマイネルラブだから C もあると思うんですよね。
そうなんや、だから僕は S のレンチャンっぽいっていうよりかは
集中状態みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、そっちの方に見えたかな。
そうなんですよ。でしかもこのまま今までは上がりがかかるところの方が得意だった馬なのに、ここ2走が32秒切って33秒2で来てるんですよ。
そうですね、
だからどっちにも対応してるじゃないですか。
うん、
多分単純に強くなってるんだとは思うんですけど。
なるほどね。
だけど4戦使ってきて、
うん、
オープン3番人気1着で0秒0差なんですよね、
うん、
だから反動が怖いんですよねどうしてもやっぱり、
うん、でこの馬やっぱり、ね、着差つけへんやろ全部。
そうですね、
ね、
それが C なのかもしれないですけど、
うん、
マイネルラブだし、
うん、
でも金量も56から56でアップとはいえ、うん、頭数減ってってなって、
うん、
まあ、人気はしないでしょうけど、
うん、
いやーこれなーと思ってね。だから疲労でコロッと負けちゃいましたよっていうパターン全然あると思うんで。
そうそうそう、だから集中状態でっていうあの額面だけで見ると買いたいんだけど、その裏にある反動の部分を考えるとちょっと怖いなと思って。
前走が一番に1着とかだったら買うんですけど。
いやもう一緒やな、もう僕もそれ思って、だから今皆さん丸々同じこと思ってて、やっぱり5番人気3着、6番人気1着、4番人気2着、3番人気1着でオール人気以上やんか。でしかも年明けこれ5戦目でしょ。
はい、
うん、やっぱり なので最終そのオープンが3番人気1着の首差やから、やっぱり今言ったみたいにコロッと負けちゃいましたっていうのは大西さんあるよね。
そうなんですよ、
うん、
だこれがちょっと分かんなくて。
そうね、かといって集中で持ってこられましたということも否定できへんし。
そう、
でもいいとこの場合ちゃう、これ
これムカつくんだよな。
嘘やな、ムカつくよね。
ちょうどいいんだよな。
ねえ、これ8倍ぐらいだったら切ってもいいなと思ってんけど。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だからまあ当日わかんないですよね、どっち転ぶかね。
確かに確かに、僕セーフとかさ 1. 何倍になるかなと思ったからさ。
ああ。
うん。
やっぱみんなやっぱり見てますでしょ、その辺はやっぱりしっかり。
だから逆にセーフ舐められたなとも思うけどな。
うん、だから来ちゃうパターンあるかもしれないですけど。
うん、
まあ、どう見ても高松宮までがもう完全ワンキャンペーンなんで。
ワンキャンペーンやね、完全にワンキャンペーンよねこれ。
結構だから宮杯勝ったらまあここでこけたりするじゃないですか、よく湘南カンプとかね。
ああ、カンプ6着着付け、
あとコパのリチャードもこけたんで。
お
お、やっぱ宮杯である程度バーってガガガっていっちゃうと、
うん、
その後の反動が、しかもアドマイヤムーンでカポーティーって考えたら、
うん、
量あって C もあってみたいな感じじゃないじゃないですか。
もっと言ってくれ、もっと言ってくれ。
S でポンポンポンっていきました、 SL でーすみたいな感じじゃないですか。
そうですね、
はい。まあ、宮杯強かったとはいえね。
まあ、僕はその馬は基本的に弱いって言ってる馬なんで。
これ1着になったらここ何回も放送繰り返されますけど大丈夫ですか。
大丈夫です、
大丈夫ですね。
うん、僕もこの馬は弱いと思ってます、はい。
まあ、昨年も弱い終始にね2着来られてますから。
そうですね、
はい。じゃあ、そんなもんですか。
ホッコーしたこと言うとってさ、
あ、そうだ、ホッコーサラスターはこれね、まあ、どっちでもいいんですけど。キンランドが、
うん、
これペース落ちたのに下げて7着だったんですよね、
うんうん、
これ逆位置取りなんですけど、ね、逆位置取りで0秒4だったんですよ、
うん、
なんかこれはまあやっぱりその洋芝適性すごいあると思うんで、
うん、
だここの17、12、15みたいなもう無視、軽半杯はまあ道悪あったし、
うん、
変な不良馬場だったじゃないですか、うん、で、ヨド短距離ももう前いないとどうしようもない位置取りだったし、
うん、
で、立冬ステークスもダート、
ダートやんな、うん、
で、こっからの短縮なんで、
うん、
で、ヨハネスといったら夏、
うん、
馬じゃないですかやっぱり、
うんうんうんうん、
でそう考えたらその前がかりになって全部前総崩れの差し要因としてはこれがいいのかなっていう、
うん、なるほどね
っていう感じがしたんで、
うんうんうん、もうちょっとリットステークス1取ってほしかったんやな。
あ、そうですね、もうそうなると、うん、そっちも面白いですけどね、
うん、先行者買わないですね、村井さんも
買わない、
はい、大外いらないですか、
これは。え、まだこいつを人気にさせんの、あなたたちっていう。これ F だわ、じゃあ、もう。これ F にしましょうか。
うん、これそもそも千人の馬じゃないからね。
で、そもそも弱えだろっていう。
まあそうです、ね。
いい加減にしろよっていう。
うん。
だって意味わかんなくないです。キンランドは鮮度あったし、
うん、
で、シルクロードで言ったけど、そもそも弱えだろって言ったじゃないですか。
そうですね、そうですね。
で、そこから4ヶ月空けたって弱いのには変わりないでしょ。
ありがとうございました。
なんでむしろこれで人気するのか意味わかんないもん。
うん、僕もこれはいらんなと思ったけどね。
調教いいんですかね、こんだけ人気するってことは。
うん、わかんねえな。まあ、去年、あの札幌のこの洋芝の舞台でやってた戦いに余計な違うの。
キンランドに関しては、やっぱり NHK マイルがあんだけ前行って、
うん、そうね、
6着っていうのがあったから、
うんうん、
短縮にもっていうのがあったんですけど、
うんうん、
今回に関しては何にもないでしょ、この馬は。
何にもないですね。
しかも去年より鮮度はないわけじゃないですか。
うん、そう、だからもうそこ大きいよね。
そう、給料も全然減るわけでもないし。
そうそうそうそうそう。
だからもう絶対、だったら去年買っといてっていう話
です、ね。そうでしょうね。
うん、じゃあ、おさらいきます。
はい。
ブライト本命がクリスマス、うん、対抗エイシンブルズアイ、黒三角シュージで白三角ジューネーコールと北高サラスターで迷ってんのは一徹とキングハート、
うん、
タクヤさん本命ジューネーコールで対抗クリスマス、黒三角レバンテライオンで白三角エイシンブルズアイ、悩んでんのがキングハートってことですね、
うんうんうん、
はい。じゃあ、コーナーいきますよ。
はい、
競馬事業仕分け、
イエーイ。
さあ、終わりそうで終わらないこのコーナー、 イン競馬事業仕分けでございます。
はい、
ブログのトップページの方にもですね、歴代コーナー紹介としてですね、こちらのコーナー入れまして、
はい、
今までに選ばれた16個の無駄だと思えるもの、リストアップしてみましたんで、よければ皆さんそちらも見ておいてください。はい、じゃあ行きましょう。
はいよ。
1個目、ラジオネームニセタクヤさん、
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
1個目いきますよ。
はい、
一応これはタクホーさん、タクヤさんことタクホーさんが、まあ
タクホーさんね、
はい、タクホーさんの方がいいのか、タクホーさんにしましょう。
はい、
元グラビアアイドル、
そうですね、
タクホーさんが、
はい、
気持ち悪いグラビアってタクヤさんの
せえへんわ
じゃあ行きましょう。
はいよ。
1個目、
うん、
ウィン5のクイックピック。
ああ、はははははははは。ああ、これはいらないですね。
あ、本当ですか？
クイックピックやろ？あの、勝手に選んでくれるやつやろ？
そう。
うん、これ、いる？
いると思うんですけどね。
いる？
じゃあ、ちょっとじゃあ、ここで、
うん。
僕の中の今、
うん。
二つの、こう、気持ちというか、言いましょうか。
はい。
単純にギャンブルとしてだけで楽しんでる人がいるんで、
うん、
そういう人たちにもう別に馬とか全然わかんないけど数字だけで見て楽しむよっていう人がいるじゃないですか、やっぱり。
はいはいはい、はい、
そういう人たちのためには必要だと思うんですけど、
うん、
そういうやつはそもそもネットに入らないだろっていうのがあるから、
うん、うん、
だけど結構僕がその競馬やってんだみたいなこと言ったら、
うん、
結構みんなその会社の人とかで入ってくれた人がいるんですよ、そのネットで買えるやつに、
うん
うん、
はい、
そういう人たちって競馬はまあもちろん僕が好きでその人たちも見てるのはまあある程度好きっていうのはあるかもしれないですけど、
うん、
でもこういうインファイブのクイックピックとかも結構遊びでやれると思うんですよね。
うん、
で本当に迷って迷ってもういいや、なんでもでもとりあえず買いたいなっていう人もいると思うから、まああってもいいんじゃないかなって僕は思うんですけど。
なるほどね。
拓也さんはいらないですか？
僕はいらないですね。
じゃあこれリストアップしましょう。
僕はそもそもそのいう当て物っていうのであれば、なんだっけ、宝くじのスピードと、スピードじゃない、なんかあれやか。
はい。
ナンバーファイブが、あれやか、いろいろ。なんかさ、ガリガリガリガリって削って出てくるやつとかあれやか。
はいはいはい、はい。
ああいうやつでええと思うよ、ま
あ。ああ、なるほどね。その場でってことですね。
うん、そうそうそう、ね。もしそのピックアップっていうのが必要っていうのであれば、もっと宣伝するべきだなと思うんだけどな。
ああ、なるほどね。
うん。
確かにクイックピックのこと知る人は少ないですからね。
そうそうそうそうそうそう。宣伝もせえへんしってなると、やっぱり結局、知ってる人ばっかりがそこへ入っていくわけで、だったらみんなやっぱり選ぶかなとも思うし。
選ぶにしても別に好きな数字で選ぶでも全然いいと思うんで。
なるほどね、うん。
だから別にその自動でやる必要もないですもんね、そうすると、
うんうんうん、そうですね、
採用です偽高谷さん。じゃあ次いきます。
はい、
頬馬した馬の馬体検査どうですかこれ。
これな、もう頬馬したらな、その瞬間にもう何、ああでもこれそうか、
一応高谷さんは、偽高谷さんはもう出走取り消しにしろと。
これな、これ難しいな。これ例えばね、
はい、
じゃあ来週の宝塚記念で、
はい、
まあ、僕らが北三ブラックを切ったとするやんか、
はい、
な、で北三ブラック放馬するやんか、
はい、
馬体検査通ってくれと思う？
あ、難しいですねそれ。
そうやろ、そうやろ、だからそういうことやね。勝ってる馬やったらもう取り消してくれて返金してくれと思うんやけど、
はい、
切ってる人気馬やったら入ってくれと思ったらちょっとしひん
しますねこいつがいなくなっちゃうことでオッズが落ちると思ったりする時もありますもんね。
そうですね。
あ、でも僕個人の感想はとりあえずまあそういう欲とかはとりあえず置いといて、
その、はい、
単純に時間とかも伸ばしちゃうしっていうことがあるから、
そう、
まあ、もう放馬した瞬間もう出ないっていうルールにした方がまあまあ滞りなく進むかなっていうのはあるんですけどね、
う
ん、
まあ確かにそうやって決めてしまえればな、全然それで OK なんやけどな、なかなか難しいところ言ってくるね、うん、
これどっちにしましょう。 いいですよ、これはもう拓也さんが決めることなんで。
ありで。
ありにしましょう。はい。
はい。
わかりました。
はい。
次いきます。
はい。
東京競馬場にある多分等身大のディープインパクトのフィギュア。
そんなんあるの？
ありますね。博物館、東京の博物館あるんですけど、競馬博物館が。
はい。
そこに等身大のディープインパクトのフィギュアがあるんですよ。
ほうほうほう。でも、それ博物館だよね。
一応博物館なんですけど、
うん、
まあなんかほら目立つ位置にっていうかこう、
はいはいはいはいはいはい、
なんつうの、なんつうのかな、ミハーにもどうぞみたいな感じのこう目立つところ、うん、
最初これ見とけ
みたいな、ね、ベイブルースの像みたいな、
わかるわかるわかるわかるわかるわかるわかる、
そういう感じであるんですよ。
うん、だったらありじゃないですか。
僕はそうですね、まあ競馬好きから言わせるとそんなにいらないんですけど、
うん、あ、そうそうそうそうそう、それわかる。だからそれこそなんていうの、あの今の JRA の宣伝みたいなのなくて、
はい、
なあの知らない人たちいっぱい集まってきてくださいっていう層を集めた場合にディープみたいなものを表に置いておくとやっぱり、
そうですね、
ね、
あとはまあちょっと競馬好きで、まあ、ディープが一番好きな馬っていう人っていっぱいいるじゃないですか。一応毎週買ってるけどガルブ重賞何個買ってるか知ってるって聞いたらな何も答えられねえようなやつ、
はいはいはいはい、
タチはやっぱりディープ見て、あ、ディープってなって、
うん、
なんだったら写真撮ったりとかもするじゃないですか。
うん、そうですね。
だからそういう人たちにとってはまあ必要でしょうね。
特に女の子を引きつけるにはそんなに、あ、
そうそうそうそうそう、だから、あ、ほらディープだよみたいな。
そうそうそう。
え、ディープって、あ、昔いたねみたいなね。
そうそうそう。
名前だけは知ってるよみたいな。
うん。
当選者が初年度3区だよねみたいな。そういうことを言う女はもういらない逆に。
そうそうそうそう。だから逆に。な、初めてのバーッと女の子バーッと連れてきて、ほらほらほらほら、これが谷のギムレットだよって言われても、えって感じだな。
まだウォッカだよの方が。
そうそうそうそうそうそうそう。
これがあのダービーバー、オペックホースだよ。
そうそう言われても、はぁって感じやん。
確かにね。
な。
これはじゃあありでいいですか。
はい、ありでいいと思います。
はい。次いきます。
はい。
競馬場にあるやつなんですけど、
うん。
手で回転させて出す方式のマークシート置き場の入れ物。
あ、くるって回って下からひゅっと出てく
る。あれいらねえだろ。
ああ、そう
だ。俺もいらねえと思うわ。
あ、
これ見た瞬間、また偽拓也さん、いいツボつきますと思いましたもん。
ああ。
だって別に、あのくるって回す以外のところにも普通にあるんだもん、だって。
うん、そうね。
なんで併用してるか意味わかんないもん、あれ。
そうね、あれは。
で、しかも、1枚ずつしっかり出てくれんならいいですよ。
うん。
2枚、3枚とかまとめてブブとか出ちゃって、
うん、
なんか中途半端な状態で、結局そこからなんか手で引っ張ってるみたいな状態になってるんで、あれ何なんだろうっていう。だあれは別にいらねえだろうと思っちゃうんですけどね。
そうね。だから JRM、あの、アホよね。1枚ずつ買うわけじゃないから。
そう。
みんな一つのやつに3枚どんどん買うわけだから、
そう、ボックスにしたり、生まれにしたり、単勝にしたりとか。
うん。あんなだって一つずつ回せたら、後ろで、はよ、紙欲しいのに、何してんねんって言われるよね。
そう。で、それだけしか置いてないってだったら分かるんですけど、それ以外にも普通に取れるとこもいっぱいあるんだから。
う
ん、
そう、上からガサッと取れるから
な。そう、だから別にあれだけある必要がないでしょ、別に。
そうよね。それは確かにいらんな。
あれいらないでしょ。
うん。これは採用でいきましょう。
これいきましょう。
はい。
次です。
ほう。
東京競馬場の、誘導馬紹介ページでサクセスブロッケンが関西弁で喋る設定だって。
そうな
の？僕わかんないんですけどね。
ま
あ、サクセスブロッケンが東京競馬場で誘導馬してるつは知ってますけど。
うん、それは知ってますね。
関西弁で喋る設定らしいですよ。なんとかやねんみたいなこと言うの、ね、
サクセスブロッケンは関西馬、まあ関西馬やけど。
藤原。そう、藤原
って人は。うん、これも出てこないやつやんか。
クソだな。藤原、
うん。顔出てんのに。
ね。藤原厩舎だから一応関西なんですけど。
ああ、そうなのかな。
でも、別にサクセスブロッケーってフェブラリーステークスとかも勝ってるし、
うん、
あんま関西イメージないですけどね。
そうね。むしろなんか、ノリさんとかダービー乗ってた境に。
そうそうそう。
藤沢って感じがするよね。
内パクも乗ってたし。
そうね。これ採用したいんだけど、
はい、
どういうセリフを言ってるの？
それはちょっと分かんないですね。
ね、 もうコテコテの関西弁でどうのこうのっていうのが出てるんであればもう全くいらないですね。
じゃあこれ偽高谷さんに送ってもらいましょうか。どういうセリフを言ってるかみたいな、う
ん、ねどんな感じで喋ってるのかなみたいな、
はい、おうはいいやみたいなことですかね。あの
そう、もう、うん、番長日記みたいな、もうそんなコテコテで、うん、コテコテで出てるんであれば一切いりません。はい、
僕も、うん、あんまりサクセスブロッケに関西感がないから。
そうですね、
はい、
うん、
だ関西感ある馬って逆になんでしょうね。関西弁とかで喋るイメージがある馬っていうのは
ゴールドシップとか。
ああ、ゴルシか。
うん。
あ、でも難しいな。なんかいる、いないな、あんまり。馬に関西弁。まあでも関西の厩舎の馬は、まあ、関西弁なんでしょうけど、
うん。
まあ普通に人だったとしたら。
うん。ギャロップダイナとか、いてこましたったわ、みたいな。大優作とかさ。そういう一発
系。一
発、うん。強い馬はまあ基本的には関東系のイメージをね、やっぱりディープにしても。あ、ギブレットではちょっと関西っぽない？
そうかな。
うん、オラオラオラオラみたいな、そこどけやみたいな、ディープは僕通るよみたいな感じだからさ。
あ、確かに
ね。
あれも関西馬ですけどね。でもやっぱり
そうですね、うん、
優等生キャラですからね。
うん、
浅草キングスとかどうですか？
ああ、ええね。そうね。浅草キングスとかそうかもしれんね。
浅草キングスとか、
うん、
ちょっと関西弁っぽくないっす。
うん、そうね。ええとこ行ってるやん。
テーマオペラ王？
あの、オペラ王はね、
優等生？
ちょっとなんていうか、その、名古屋みたいな雰囲気あるよね。真ん中らへんみたいな。
タップダンスシティとか。
あ、タップは単純に、あの、どっちかだったら東北弁とかじゃん。
ああ、そっかそっか、もっと、
うん、
確かに確かにね。
うん。
血統が地味すぎますもんね。
そうそうそうそう。農業してますね、みたいな感じの。
ああ。
うん。
まあ、金庫賞好きだから名古屋っていう。
そういうのを募集してみる？
関西弁を喋りそうな馬っていうのを募集してみます、じゃ
あ。うん。か、あの、都道府県で似合う馬とかさ。
あ、なるほどね。まあ、みんな北海道は北海道なんでしょうけど。
うん、
シルポート以外は。
サムソンとかはだからちょっとなんか逆にあの九州男児みた
いな。そう、九州っぽい感じですよね。
そうね、うん。
ティーハーフは静岡っぽくないですか？
わかるよ、わかるけどね。
ティーだから。
うん、ティー
ハーフ。お茶だから。
お茶だからね。
うん。ダジャレです。
ダジャレですね。
はい。じゃあ次いっちゃいます。
はい。
これちょっとまた偽高谷さんですけど、トースポの紙面で、
うん、
7レースと9レースが8レースと10レース7レースと9レース8レースと10レースが同一ページに並っている並び、
うん、
がいらないっていう。
あ、トースポか。僕も今新聞見えなかったな。
7と8にするべきじゃないかっていう。
普通に並べようってことだな。
そうそうそうそうそうそう、わかる。でも確か競馬新聞のあの順番が、
うん、
なんでここでいきなり4くんのとか、なんでここでいきなり8なのとかありますよね、うん、なんか見づらいもん本当に。
確かにな。
あ、これあ僕はありで、ありでっていうか、まあ、そのトースポの紙面がどうなってるかっていうのはちょっとよくわかんないですけども、
うん、うん、
そのあの順番がなんか確かに入れ込んだったりとか、
うん、
こう逆だろって思うときはまあまあありますね、よく。
そうね、
うん、
これは採用にしましょう。
これ採用してください。うん、ありがとうございます。
うん。うん、
じゃあ次行きまーす。
はい。
ラジオネーム装飾系ガンジーさん。
はいはいはいはい。うん。
早朝から並んで買い物ダッシュしたのに、席ではなくわざわざ通路の空いたスペースにシートを敷いて陣取り、昼になると職員に立ち退きを命じられてる奴らだって。ああ、買い物ダッシュしたくせに全然違うとこにいて、結局立ち退きられてる奴ら、いるんですか、そんな人は。
これ、通路にっていうのは、やっぱり立ち退きなの？
いや、あんまり言われたことないと思いますけど。
うん。
でも、多分シートを敷いたら怒られるんじゃないですか？
ああ、通路にってことか。
そう、ちょろっと座ったぐらいだったらいいですけど、
うん、
シート敷いて陣取ってるような人、いますもん。
新聞引く程度なら OK ってこと
か。でもそこに立て看板とかありますもん、それダメみたいな。
はいはいはいはい。
だから言われる時あるんじゃないですか。
なるほどね。
はい。だったらお前買い物ダッシュしなくていいだろっていう。
そうよね。まあわざわざ行ってそれはないよね。
買い物ダッシュしてでもあの最初のあのなんていうんですか、あの前のところに、
うん、
あの陣取ってシート置くのもどうかと思いますけどね。うん、
確かにそうだな。まあわざわざそうね行って。
で放置するじゃないですか、まあね、あの人たち。
するするするする。
だからさ、あれなんですよね、多分その全部予約席とかに しないとなんかピンとこないんだと思うんですよね、
うん、
多分。
そうね。
そう、なんかひたすらなんかシートだけ並べられてるとか新聞だけ置かれた状態ってよくあるじゃないですか。
うんうん、
あるある。僕あれ大嫌いなんですよね。
うん、
この新聞が何の意味になるのって思っちゃうんですよ。
うんうんうん、
どかすよっていう。
うんうんうん、
どかしはしないですけど。なんかもう暗黙の了解で予約みたいになってるじゃないですか。
あ
れ
ね、
でもこんなの何の効力もないですよって思っちゃうんですよ。
うんうんうん、
だったらお前ここにヤクザが来て新聞バーってどかして座ってたら文句つけんのかって話じゃないですか。
そうね、ん。
絶対つけないでしょだって。
そうね。
はい。だけど多分僕とかがやったら文句つけると思うんですよ。
うん、うん。
そこ俺が新聞置いてたんだけどって絶対言うと思うんです
よ。はいはいはいはいはい、はい。
もうその時点で意味がないじゃないですか。
そうやね。
はい。だ僕あれ大嫌いなんですよ、あの新聞置きっぱのやつ。
あ、
色よって思うんですよ、まあね、そこに、
まあ、僕もそうやな、それいらない派やな。
あれ嫌いなんだよな、
うん、
見てて景観も悪いし。
そうやね、
はい、
うん、
なんか初めて競馬場来た人が何これって感じじゃないですか。
そうやな、
うん、だからなんかだからあれも全部予約席みたいにしちゃえばいいんですよ。
ああ、あれでもな、
そうだからそういう風に
うん
しちゃえばそういう問題もなくなるっていうか、新聞置くとかはないくなるわけじゃないですか。はい、なんか別にまあ有料無料関係なく、あそこも全部予約席にしちゃえばいいんじゃないかなと思うんですけどね。
確かにね、
うん、別に席座らなくても競馬できるしっていう。
そうやな、
はい、
それは別のね、
はい、じゃあ次行きましょうかね。
はい、
同じく草食系ガンジーさんです。
はい、
大人支給者の牝馬の管理だって僕ちょっとピンときてないんですけども。
もうほとんどいい日なっちゃう。
あ、そうか、牝馬がいないのか、そもそも。
うん、
大人支給者の牝馬といえば何ですか？笑顔を見せて。
ああ、その辺か。
あとは分からん。
そうよね、だからそうなん違う、もうほとんどいないんちゃう。
近年でも活躍馬大体ボバですよね。
うん、
カンパニーとかビクトリーとか、うん、俺は待ってるぜとか、
うん、リンカーンとか。そうやもんな、
リンカーンとか。
うん、
大体ボバですよね。これは いりますか、はい、入れませんか。
はい、これ採用でいいですね。
採用で。
はい、ちなみに今パッと見ましたけど、
はい、
ほとんどやっぱいないですね。笑顔を見せて。
はい。
ブラボーデイジーで、ザレマ。
あー、ザレマいたな。言われるとわかるな。はい。
で、王権桜。
あー、バゴ。
バゴね。
はい。
一応、重賞クラスではこれだけかな。
他は？
ドムならずって男？女やったっけ？
ドムならずオスですね。
オスやね。
はい。
サンライズ・プリンス、オーケン・ブルース、サンアディーは？
あ、サンアディー牝馬です。
そうやね。これサンアディーいますね。
おー。じゃあ、これは採用で。
はい、これ採用でいいですね。
はい、じゃあ、次いきますよ。
はい。
同じく草食系ガンジーさんですよ。
うん、
某競馬サイトの各馬の掲示板に書かれている前回稼がせてもらったからという誰も聞いてないし聞いたからって何にも参考にならない不必要な前置きをする書き込みだって。これわかるわ。僕が大嫌いな言葉の競馬の大嫌いな言葉の一つで、
ほう、
あのお世話になったって言葉大嫌いなんですよ。
はい、
あの儲けさせてもらったって意味で、
うん、
この馬にはよく現役時代お世話になったって書くやついるんですよ。あれ嫌いなんだよな。使わないでしょ、拓也さん。でも
使わへん、全く使わへんな。
だからそれを、うん、その競馬サイトの、その、まあ、ネット競馬ですけど掲示板に、うん、前走お世話になったので今回も買いますとかって言うやつ書いてあるんですけど、
あ、
その書き込みは何になるの、何の腹の足しになるのっていう。
ああ、その確かにそうよね。
それを書いてお前は何なのっていう。
あ、
そこにみんなが見える位置に書くわけじゃないですか。 あんたが、ね、自分の日記で書くならいいよっていう。だけど、みんなが見えるところに書くわけじゃないですか。だったら何かしら有益なこと書こうとかっていう心意気にはならないのかい、あなたっていう。前回、しかも、前回儲けさせてもらったら、むしろ今回消しじゃん。
そうやな。
普通は、だって人気薄とかで来てるわけだから。
うん、
だから普通は消しのタイミングなのに、そこで平然と前回儲けたさせてもらったから買いますっていう意味のわからない書き込み。
うん、
前回儲けさせてもらったんで、今回はないから消しますっていう書くの方がまだ、なんか反動が出るからみたいな意味合いで書いてるのかなみたいな感じでいいと思うんですけど、その、買う理由の根拠が前回お世話になったからっていう根拠が、もうそんなにね、金をドブに捨てる奴らに俺たちは負けたりしなきゃいけないのかと思うと、
そうやね。
もう、精神狂うぐらいムカつくんですよね、もう。
確かに確かに。
その書き込みとか見るたんびに。
そうやね、確かにそうやね。あの、去年の夏にお世話になったとかって。
そう、書くんですよ。
そうやろ、いらんよね、そんな、まさく。
そう。
だからなんやねんって思うよね。
お世話、そう、だからなんやねんっていう。そう。
これさえ許しましょう。
もう、これ、本当思うわ。
うん。
あの、お世話になったって単語、ムカつくわ。
うん、
ね。AV 女優とかの掲示板でお世話になったとかって言うんだったら、まだわかりますけども。
確かにそうですね。
ネット競馬の書き込みでお世話になったら、ちょっと。
確かに。
はい。そう、だから、その、あのね、まあ、百歩譲って、じゃあまあまあ、じゃあその、馬ごとの掲示板とかに書くのも、まあいいとして、
うん。
それを、例えば、なんつうの、引退した馬いるじゃないですか。
うん、うん。
引退してちょっと感動じゃないですけど、ちょっと切ない気持ちに なるような馬が引退するとするじゃないですか。
うん。
まあ、例えば今回のクラレントとかでもいいですわ。
はいはい、はい。
そういうふうにみんながちょっと切ない感じの雰囲気になってるところの書き込みで、
うん、
お世話になったとか書くやついるんですよ。
はいはいはいはい。
お前空気読めよって思うんですよ。
なるほどね。
例えば怪我とかで死んじゃったとか引退したとか、
うん、
そういう馬のところにも、この馬には KO 杯の時お世話になりましたとか。
はいはいはいはい、はい。
お前が儲か
る。いい加減にして。
すみません、ここだけで10分くらい喋っちゃいましたね。
いやいやいやいや。
はい、ということで、装飾系ガンジーさん、ありがとうございます、本当に。
はい、ありがとうございます。
ここまで僕の心を熱くしてくれたということで。
ほんまやわ。
はい。じゃあ、そろそろエンディングいきましょうか。
はいはい。
エムラジ未公開ジングル。
たくやさん、あ、ちょっと、これ、別に切ってもいいんですけど、
うん、
僕が結構、自由気ままに編集してるじゃないですか。
うん。
その時に、あれここ入れて欲しかったなとかってあった時あります？
あんまないだろ。
ああ。
うん。僕でいつも言うだけどパッケージがあの素晴らしすぎて文句言うか今まで一個もないで。
そんな褒めちゃいます？
うん。常に 100% 以上のことしてくれてたがに何も特にないですね。
たけさんここカットですねここは。
はいありがとうございます。
それはそれでカットですねちょっと。
はい、
手前溝すぎて。
夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう瞳に変えることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、ということで、
はい、
特にやることはないです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ヨナコステークス本命だけ言います。僕はラーゼンで。ブラックムーンですか。
ピンポン。
それはさすがに。じゃあピンポンでいいですか。
うん。
本当に。まあいいや。じゃあ、タケヤさんピンポンということで。
はい。
僕も今、卓球にハマってるんで、ピンポン。
そうですね。
いいかもしれないですね。はい。じゃあまあ、お知らせいきますよ。
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
ふつおた、うまびや、競馬事業仕分け、そして馬勢ゲームと、うん、コーナーいろいろやってますので、
うん、
よろしくお願いします。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れとしましょう。
はい、
お相手は今オクラにハマってるブライトと
星雲構成弱えんだよの拓也でした。ありがとうございました。
それはかなり角の立つ発言。